はい、そしたらね、最初に3つの鐘を鳴らしますので、注意を向けてください。はい、ありがとうございます。はい、今朝のね、ミサで、もうちょっと決定的なね、福音書の言葉があってね、貫通のことですね、あって、まあもちろんあれは誰もが知ってるね、キリスト教徒以外の人で誰でも知ってる箇所ですけども、まあ、改めてねちょっといろいろ感じたんですけども、それで、マサシンボ言われてたように全部つながっていて、で、昨日の法案の中では、反応しないぞっていうねいう反応についてお話ししました、ね、でこれは何て言うかな、この瞑想だけじゃないですね、瞑想だけじゃなくて、まあ、宗教全般ですね、に心惹かれてしまう人たち、そしてその人たちがどうしてもなんかね必然性って必然的に落ちていく罠っていうのがあるんですよ、本当に。これはどうしようもなくてね、なんていうかな、ちょっとサイレントに入れてくださいね。はい、これをなんていうかな、単にねなんかちょっと悪いことでつまずいたとかね、そういう話だったら非常に分かりやすいんだけれども、お金に目にくらんだとかね、そういう話だと分かりやすいんだけど、なんかね本当にその人が宗教ってものに惹かれて真面目であればあるほど本当ドツボにはまっちゃうような罠があるんですよ。これはねキリスト教だけじゃないです、キリスト教だけ、仏教だけじゃなくて、まあ、瞑想なんか特にそうなんだけども、瞑想してなくても、大体みんなこのドツボにはまるっていうのがあって、でそれは例えばなんていうかな、もういかにもこれなんか法律的に違反するようなことだったらね、まあ、例えば密かにイリガルなドラッグをやってたとかねそれはもう分かってるわけで、本人これやばいよね、これ見つかったら全て失うよねってね、でこれ本人も正しいことやってるとは思ってないからね、まあ、これ見つかったらどうしようってね、でそれはまあ非常にある意味単純な話なんですよ。だけどもこの今我々はまってるドツボっていうのはこれ法律違反じゃないし、法律違反どころじゃないんですよ、これ正しいことだよねってね、みんなが「おお、あの人すごい人だよね」って拍手してくれちゃうようなことなんですよ。だから怖いのね。ね、まあそれはイリーガルなドラッグも怖いけども、それはもう完璧に間違ってると分かってるし、間違ったら捕まっちゃうから誰も「ああ、あなた、あの人すごいことしてるね」なんて思わないわけですよ。だけど今私らが取り扱っているこのドツボっていうのは、なんていうかな、まあもちろんね究極的にはこれ間違っていることなんだけども、 これがどういうふうに間違ってるかがちょっと見えにくいんですよ、本当に。でこれは真面目な人であればあるほど、考えれば考えるほど自分は正しいことやってるよねって思うわけ、思うんですよ。だけど致命的に間違えてるから、結果、まあ、結果とで、まあ、そうなんだけど、非常にいいことはね、まず結果が出ないのね。結果が出ないんですよ。瞑想やっててもね、結果が出ない。だから結果が出ないどころ反対の結果が出るっていうね。だったら嫌でも間違えて分かるじゃないですか。でそこがね、瞑想っていうもののありがたさなんですよ。つまり間違ったことをやってたら結果は出ません。どころか間違った結果が出ます。だから一見正しいと思い込んでいるようなことをやっていても、それは間違いだっていうことを結果が知らせてくれる。これはね、何かの、何かのあれがあるんでしょうね。まあ、それで嫌でも間違ってたってことが分かる。仏教の分野でね、ちょっと最近そういうことがあったんで、まあ、皆さんも多分噂で聞いてるかもしれないですけど、まあ、ちょっとカトリックの人は仏教のことあんまり知らないでしょうから、まあなんですけども、これは一体どういうことなのかね。この罠の恐ろしさっていうのは、さっきかね、イリーガルのドラッグに手を出すよりかはるかに怖いことなんですよ。まあ、繰り返すけども、どこがどう間違ってるかが見えにくいからなのね。で、まあ、昨日はもて取り上げたけど、反応しないぞっていうね、いうこと、これも非常に雑にヴィパッサナを、ちゃんと聞かないでザラッとなんていうか聞いちゃうとそうなってしまうんですよ。だからね、特に、まあ、もちろんカトリックの人も仏教の人もお分かりのように、これ非常に微妙なことを扱ってるんですよ。我々雑にやらないでください。雑にやったら非常にまずいです。いいですか。まあまあ世の中のこと全部そうだけどね。まあ、どんな会社の経営をするにしたってね、病院で働くにしたって、まあ、適当に注射打ってればいいよって、そんな話であるわけないじゃないですかね。非常に慎重な上に慎重に、どういう薬を1日何錠とかね、どういうものを注射するとかね、決めていくわけで。だから世の中のことですらそうなのに、まして私らはこれは魂の問題を扱ってるわけだから、これで雑ってこと許されるわけないじゃないですかね。世の中のことよりかも100倍も1000倍も慎重にやらなきゃいけないわけね。でそれでどこがどうドツボにはまってしまうのか、ね、まあ、昨日柳田新報の方からイギリスのね、マインドフルネスを、ね、今、打ち出してるね、牧師さんの話を聞いて、まあ、話非常に皆さん分かるはずなんですよ。私もよく分かるし、つまりね、まあ、お坊さんとかね、神父さんとか牧師さんとか、まあ、我々はそういう、まあ、ある意味公の立場に立つと、まあ許されてるとか、ね、お浄土で救われてるよとか、ね、そういう話をしなきゃいけないんですよ。ね、今日も浄土系の仏教のお坊さん2人来てらっしゃるけど、ね、そういう話を散々してるんだけども、公の立場でね。だけども、まあ、そのイギリスの、ね、牧師さんが言われたように、そういう自分を否定するような言葉が湧いてきてしまう、ね、お前はダメなやつなんだとか、罪が深いんだとか、ね、仏教だと煩悩具足っていうんですけどね、煩悩が、まあ、要するに汚れてるって、お前汚れてる人間なんだとかね、価値がない人間なんだとか、愛される資格がない人間だとか、もう山ほどあるじゃないですかそういうことね。そういうことがあって、 これある意味正しいわけですよ、正しいわけで、ね、だって汚れてるじゃないですか、ほんでもう欲望いっぱいあるしね。だからこうだからその時に自分には罪がないんですとは当然言い切れないわけですよね。ちょうど今日のねイエス様の話があったようにね、はい、私罪がないからこのね貫通した女性に石投げますなんて人一人もいるわけないですよ、ちょっとでも見たらね。でそれと同じように汚れていない人間なんていないわけで、もうさまざまな欲望が当然あるわけだから、だからお前は汚れてるよねって言われたら、はいそうですとしか言いようがないんですよ言いようがないわけね汚れてませんなんて言い切れないわけですよね。でお前は価値がない人間なんだと言われたら、まあ確かに価値ないかもしれないって思わざるを得ないわけなんですよね。でそれでそこでドツボにはまっちゃうとまあ辛いね。でまあそのぐらいだったらまだいいんだけども、でその汚れをきれいにする方法があるよなんていうのが出ちゃうわけなんですよね。きれいにする方法が当然飛びつくじゃないですか、ね、飛びつきますよね。でそれで あそうか、私はこんなに汚れてるからこの方法を使えばね、まあ、特にね、ね子供が、ね、洋服汚すから、ね、洗濯に苦労してる主婦が、ね、新しい、ね、もう全部真っ白にする洗剤が、ね、発明されましたなんて、まあ、そういう洗剤買っちゃうじゃないですかね。でそれと同じように子供がどんなに、ね、泥で汚しても真っ白にするような洗剤のようなものがあるって言われたらやっぱり飛びついちゃうんですよ。これしょうがないんですよ、ね、でまあそれで、ね、洗濯をする、まあ、洗濯という名前の瞑想をするね、はい、もう皆さんよく知ってストーリーですよね。多分この部屋にいる人全員がよく知ってるストーリーですね。でこれで洗濯を始めるねさあどうなりますかね、洗濯を始めちゃうとね、本当にきついことになりますね。だってそれでまあ汚れの量が10あってね、でそれで洗濯を始めたら今日は9になって明日8になって明後日7になってっていうふうにだんだん減っていくようなもんだったらば、まあなんかやりがいもあるしね。なんだけども、まあまあもちろんその洗濯始めた人なら分かるように、やればやるほど汚れが 目についてくるわけですよ。当たり前ですよね。ね、あ自分にはこんなにね隠れていた汚れがある、まあ、自分はせいぜい性欲とか、ね、名誉欲とか金銭欲とか、ね、そういうものがあるかなと思ってたけども、どうももっと細かいところにあって、ね、自分はどうもプライドっていう問題、まあ、これはプライドっていうのはとんでもない問題ですよ。仏教的に言うとね、プライドっていうのは本当にねちっこくてとてもと非常に難しい問題ですね。プライドを、プライドっていう汚れを捨てる、きれいにするっていうのね。だからそういうふうにして、だんだんときれいにしていく行こうとすればするほど汚れが目立ってきてしまうね。でじゃあどうしてこんなに汚れるのっていうと、仏教っていうのはそこら辺非常にうまく説明するんですよ。いかにも最もそうな説明、いや最もそうな説明、いやもう最もなんだけども、だからどうも我々はどうも反応っていうものをしてしまうね、いいものに対してすぐ飛びつくね、悪いものに対して非常にネガティブな憎しみとか怒りだとかジェラシーとかね、そういうものを生んでしまうね。でそれで、でそれが苦しみを生んでるんだって言われるとその通りじゃないですか。その通りなわけでね、むさぼりってものから苦しみを生んでるのはその通りだし、憎しみとか怒りとかねいうものが 苦しみを生んでると、もう本当その通りじゃない、もう愚の根も出ないわけですよ、ね、そういう、ことを言われると、ね、で、ね、だって怒りから何一つとしていいこと生まれない、自分も傷つくし相手も傷つくし、ね、怒りに任せた言葉あるいは行動あるいは暴力なんて言ったらね、もうこれとんでもないあの苦しみの連鎖になっていってしまう、ね、だから、そういうふうな、このむさぼりと怒り、ね、まあ仏教で言うとそれにあの無知っていうのが入って、で3つの毒ね、三毒って3つの毒、3つの 猛毒って言い方しますね。で猛毒のために苦しんでいる、ね、なのでだから当然それはじゃあどうしたらいいのって言ったら、そういう反応しなければいいよねって話に当然なりますよね。これ論理的になんかそうなってしまうんですよ、ね、でそれでだって反応が苦しみを生んでるんだから、だから逆に言うと反応しなければ苦しみは生まないよねっていう当然なるし、でそしたら苦しみを乗り越えるために反応しないっていうことを、一生懸命やるぞって言われたって、そうだよねとしか言いようがないし、でそれで今苦しんでいる人たちは あもっともだよね、ようやく私の苦しみの原因が分かった、そしてようやく私の苦しみの原因をどうやって乗り越えたらいいかが分かったって言って、でまあみんな夢中になるわけですよ。でそしてその方法が瞑想だよって言われたらね、まあそれはもう瞑想頑張るに決まってるじゃないですか、ね、こんなに苦しいんだから、こんなに苦しいのをね、乗り越えることができたら、っていうんだよ、もう全力を挙げてそれをするわけなんですよ、ね、だから真面目であればあるほど、ね、だからまあ心の汚れなんてそれはもう完全に主観的なもんだから、別にそんなもん測れなくて、それは人によって、ね、それぞれの感じ方だから、自分は汚れてると、ね、もうね、非常に普段は道徳的なね、完璧な生活をしているような人であっても心の中では自分は汚れてると思ってるかもしれないし、でもはちゃめちゃな生活をしててもね、自分は汚れてないって言い張る人も当然いるだろうしね、それはもうそれぞれで、ね、だからそんな測れない、ね、まあでもとにかく真面目であればあるほど、自分の心の中の汚れが気になって気になってしょうがない、ね、でそれを そうか反応しないっていう方向で、きれいにできるんだったらもうそれは夢中になってやるんですよ、それはね。でここまではなんか話の筋としてはなんかみんなきちんと論理的にも整合性があるし、ね、いいんですよ。だけど、まあ、ね、正島があの後貫通した女性がどうなったかっていうのも私も非常に気になりますよね。それは皆さんも気になりますよね。まあ皆さんそれぞれ想像するかと思いますけども、それで、今ね、言ったこのそうか心の汚れをきれいにすればいいんだよねっていう方向で夢中になってやった場合にどうなるかっていうのは、ね、もう実はね答え出ちゃってるんですよ。答え出ちゃってるの。でなぜかっていうと、そういうまあそういう瞑想が日本に入ってきて、ね、まあ、少数の人が飛びついてで始めたばっかりだとちょっとまだ分かんないわけね。この結果としてこの結果どういう結果を生むかっていうのがね、だけども結構もう長くやってきて、大勢の人がやって、ね、でそれで、どうなったかっていうのはもうはっきり結果が出ていて、 結果としては全然綺麗にならないっていうねあるしがあって、でそれでなんかもう本当になんかわけわかんないドツボにはまっちゃったよねっていう景色があらゆるところで見えてくるのね。でそうするとこれはなんていうかな、さっきね、さっきあのイギリスの牧師さんがその自分に対するマイナスの声が聞こえてしまう、ね、自分はダメな人間だとかね、自分は罪深い人間だとかね、でそれって要するに自分を許してないわけですよね。でそれで瞑想によって、心をきれいにしようとしてやればやるほどなんか変なことになっていく、やればやるほどなんか変なことになっていく。これ何？もうこの部屋にいる人だったらわかるかと思います。これパニッシュメントなんですよ、瞑想が、ね、だから結局その最初の出発点と同じところに立ってるわけね。自分はダメな人間だから、だから瞑想するっていう言ったはずなのに、瞑想がいつの間にかパニッシュメントになってしまっている、ね、自分を許さない手段になってしまっている。これすごいですよ。これはもう生き地獄ですよ、本当に本当の生き地獄ですよ。で、なんていうかな、さっきイリガルなドラッグに手を出して地獄に落ちる、これ非常に分かりやすいじゃないですか。だけど瞑想っていういいものに手を出した結果生き地獄に落ちるって、こんな皮肉ないじゃないですか、ね、ないんだけども、だけど問題はじゃあこれどこが間違っていたのって話なんですよ。どこが間違ってたのって、ね、話で、でこれは今まで我々が慣れ親しんだこの自分っていうものしかなかったらばもうどうしようもないのね。で自分っていうのはどこをどう考えたって罪を犯してる人間なんですよ、ね、あの女性に石を心を投げられない人間なんですよ、ね、でもう汚れてる人間なんですよ、ね、でその私がその汚れをきれいにしようとしたならば、それはもう必然的にパニッシュメントにならざるを得ないので、これ論理的に言ってもそれわかるでしょ。だから当然自分を許してないんだから、で自分を許さない自分に罰を与えるための瞑想に下手すればなるところは完全になっちゃったんですよ、本当に。なって、で真面目であればあるほどそうなっちゃって、ね、でその真面目であればあるほどそうなっちゃった人が、まあ、とうとうもうギブアップしちゃったんですけどね、あの公に。でだからこそこれどこがおかしかったのって話を本当に我々は見なきゃいけなくて、どういうことかっていうと、もし我々がそういう、普段知っている自分しかいなかったらば、もう我々は本当にただ罪深い人間であり汚れた人間であり、まあ浄土真宗さん的に今煩悩具足の凡夫でありっていうねであり、もう地獄へ落ちるしかない存在である、ね、そういう存在なんですよ。でその人が何とか無理して自分をきれいにするぞって言ったら、それが全部自分を許さない行為となってしまってパニッシュメントになってしまうっていう何とも言えない辛いことなのね。なんだけども悪い話はここまでにして、いいストーリーですね、グッドニュースね、グッドニュースね。ところが皆さんはね、それだけの存在ではないんですよ。浄土真宗さん的に言えば煩悩具足の人間として地獄へ落ちるしかない人間、もうそこには何の救いも何のあれもない。なんだけども同時に 阿弥陀様によって救われてるっていきなりあの人たちは言うわけね。でこれはどういうことなのか、ね、でその阿弥陀様に救われてるものに対しては俺が頑張って救われるって話ではない。だからそれでもちろん自力と他力っていうね問題が出てくるんですけども、だからこの地獄へ落ちるしかないようなもう汚れた存在である私がいくら頑張ったってそれはいつの間にかパニシメントになってしまってもうさらにドツボにはまってしまう、ね、だけども幸いなことに言ってくなんていうか我々はそれだけの存在ではないのね。ないんですよ、ね、まあ、日本の浄土仏教的に言うと、もうすでにお浄土にいらっしゃる阿弥陀様によって救われてるっていうような表現をいろいろしますけれども、それって何を意味するの、ね、ってところで、だからまあそういう救われてるとか許されてるとかね、いう場所っていうのはこのもうどうしようもない自分の場所とは全く違う次元があるのね。あるんですよ。でそういう二重構造で私は普通言ってるんだけども、この二重構造が見えない限り納得いかない限り、瞑想ですら自分へに対するパニシメントになってしまうという話、ね、で反応しないぞっていうのがそれもまた一つの強烈な反応だからそこから苦しみが生まれてしまう、ね、だからじゃあヴィパッサナでいうありのままに観察するとか好き嫌いなしに観察する、でこれを仏教用語で言うとウペッカーって言って、ウペッカーっていうのは英語だとエコワニミティ、平静さ、漢字だとね、漢字の仏教語だと面白くてシャっていうのは捨てるっていう漢字を当てるんですけども、まあ分かりますね、好き嫌いを捨てるっていう意味でね、そういうものがでもってウペッカーっていうものでもって、観察するっていうのがねヴィパッサナの基本ですよね。だけどそのヴィパッサナですらこの煩悩具足の私が汚れた私が頑張ってやってできる話ではないんですよ。で好き嫌いを捨てるぞっていうのはものすごい好き嫌いだしね、そういう話なのね。じゃあヴィパッサナというあれは一体何だったのって話になって、でそれはこの私の、二重構造性っていうものを前提とした話だったんですよ。でこの前提条件をはっきり言わないからみんながヴィパッサナの名のもとでなんかドツボにはまっちゃったわけね。あるがままに見るぞってあるがままに見るぞなんて人はあるがままじゃないじゃないですか、すでにねもうすでにあるがままっていうなんかもう勝手な理想条件をね妄想しちゃって、でその子に近づくぞってこれはあるがままに反してるわけね。反応しないぞっていうのはもう強烈な反応と同じで、だからそういう反応しないとかあるがままっていうのはこの俺が頑張ってどうにかなる話であるわけがないんですよ。だったらもうすでにそれ反応してるしあるがままではないし、ね、じゃあその反応しないとかあるがままの場所っていうのは一体どこにあるのかって言ったらば、今のこの私の場所ではないんですよ、ね、そうじゃなくてそういう場所がある、そういう次元があるですか。そこへ行くしかない。でそこは、まあ、私はよくジャンプって言い方するんだけども、 でジャンプってのはなぜかっていうと、要するに地続きではないんですよ、ね、地続きだったら自分の努力によっていけるじゃないですか。だけどもこの場所はジャンプしないといけない場所なのね。ジャンプしないといけない場所で、この場所は今までの自分を手放さないといけない場所なんですよ。ですか。だから今までの自分が、罪深い自分が、汚れた自分が、でその汚れを一生懸命きれいにしていける場所では全然なくて、でそれをやったら本当にドツボにはまってしまって、ね、そうではなくて、その自分ではないもの、ね、そういう場所なのね。ですか。だからその、まあ、私は場所とか次元とかいろんな言い方をしてきました。時にはピッチャー交代でね、先発ピッチャーとリリーフピッチャーとかね、そういう言い方をして、ね、でそういう何か、ね、があって、だからそれはなんていうかな、あの今までの自分が自力では届かないものなのね。じゃあそれは全く手も足も出なくて、あのただ何かを待つしかないのかっていう話でもないんですよ。でそこは、そのジャンプを具体的にできるっていうか、ある条件が整うとほぼ自動的にジャンプが起こるっていう方が正しいですね。だから我々ができるのは、だからなんていうか、自分が自力でできるような話ではない。だからといっても何もしないのではない。我々はせっせとある条件を整えます。条件を、で条件を整えたときにあるジャンプが起こる、そういう話なんですよ。でその条件というのは一体何って言ったら、我々が今までずっと閉じ込められていたのはこの頭が展開した世界だから、だからこの頭の、だからまあ私はよく thinking mind ってね言い方するんだけども、この止まらない心ですよね、止まらない考え事ですね、止まらない考え事によってできていた世界を今抜けるんだから、それはこのいくら頭で考えたってどうしようもない世界、ね、いくら頭で考えたってどうしようもない世界はどうしたらいいのって言ったら、この頭のシンキングと関係ないものって何って言ったら、これ体になるじゃないですかね。体にはこのシンキングが入ってこないから、ね、まあもちろん体がシンキングの影響を受けますよ。でも体とシンキングって違うじゃないですか、ね、なので、まずは体に戻る、ね、で体に戻った時に我々の体っていうのはある一つの変容を起こします。これはもう皆さんもうすでに、この3日間で経験していると思いますけども、ね、骨や筋肉でできていた体がいつの間にか、微細なエネルギーの体になっていく、ね、でそれで、まあ、ほぼ準備 OK ですね。で、まあ、そのためにね、あのヨーガのアーサナとか、プラナヤマとかねやって、でそれで微細な身体の瞑想をやって、でそうするともう経験したようにこの体が、微細なエネルギーに満ちて、ね、でその時も、私らの体の輪郭っていうのも消えて、ね、あの世界と溶けていきますけども、で、まあ、中には多分光見える人いると思うけども、まあ、全然見えて構わないですから、それは問題ないですね。 ですね。でそういう微細な体に戻って、なっていく。でそうするとそれまで自分の中を占めていたネガティブなエネルギーね、はい、こいつですよ、ネガティブなエネルギーね、ネガティブなエネルギーは非常にアグレッシブで攻撃的ですね。でなんか敵を攻撃する。だけどももう皆さん知ってるじゃないですか、そのネガティブなエネルギーが誰を一番攻撃します？あなたのライバルですか？ねえ、じゃないですよね。誰ですか？もちろんあなた自身ですね、自分自身ですね。この我々の中のネガティブなエネルギーが一番攻撃する相手っていうのは自分なんですよ。でも実際攻撃されたじゃないですか。お前なんか価値がないとかね、お前はダメな人間だとかね、散々攻撃されて受けたじゃないですか、ね、でだけどもそれが今微細なエネルギーに変わった時にそのネガティブなエネルギーが、慈悲のエネルギーと変わります、ね、これはもう皆さんも経験したと思います、ね、慈悲のエネルギーと変わる。で今までは全ての人間関係大体もネガティブなエネルギーによって作られていたんですよ、ね、私との関係も自分自身との関係もそうでしょ。それから家族との関係だってね、仕事場の関係だってね、あるいは見ず知らずの人の関係だってね、それからあの嫌なやつとの関係だってね、もうみんなネガティブなエネルギーによって動機づけられていた、ね、でそれが全部それを全部、慈悲のエネルギーと交換するわけね、わけなんですよ、ね、でそうした時にまあ、私らの、まあ、これ、私のメソッドはワンダルメソッドって言ってるんだけども、私らのメソッドだとジャンプっていうのはここで起こります、慈悲で。なぜ？これはもうカトリックの人あるいは浄土系の仏教の人ならお分かりのように、この煩悩具足の自分に対してもう一つのものとして阿弥陀仏っていうものをね設けるわけなんですよ。設定するわけ、ね、阿弥陀仏っていうのはもう慈悲の塊、慈悲の塊というか慈悲を本質とするっていうねものとして設定する、ね、でで今までのあれだと煩悩具足の私がいて阿弥陀仏っていう人が自分の外にいるっていう設定だったわけね。これもまあわかるじゃないですか、ね、だって私は慈悲なんて人欠けらもない人間だし、慈悲を本質とする私っていう存在があるとしたらそれは私であるわけがないっていうね、ね、私はもう 100% 煩悩具足の汚れた罪深い人間であるね。だから私の中には人欠けらの慈悲もない。だから慈悲の存在があるとしたらそれは私の外にいる存在だっていうふうになるじゃないですか。それは当然そうですよね。で当然そうなんだけども、ここで非常に不思議なことが起こって、私の、慈悲の瞑想をして、まず最初微細な身体になって、それで慈悲の瞑想をしたときにある一つのジャンプが起こる。どういうジャンプかというと、煩悩具足の私から阿弥陀仏の方へ、ね、まあ、カトリックの人も、皆さん日本の方だから阿弥陀仏ってね大体想像つくと思いますけどもね、阿弥陀仏の方へジャンプが起こる。ジャンプが起こらない限り慈悲の瞑想は成り立たないんですよ。なぜ？この私が慈悲なんて持ってるわけないじゃないですか。持ってるわけないでしょ、この私が。この私が、ね、見ず知らずの赤の他人の幸せを願えるわけないじゃないですか。ましてやあの嫌な野郎の幸せを願えるわけないじゃないですか。そんなこと、そんなことできるわけない。 でそうなんだけども、ここで奇跡が起こるでしょ。もうこの3日間の間皆さん奇跡経験したと思いますね。慈悲遅れたじゃないですか、この私に対して、見ず知らずの人に対して、あのずっと長年ね関係悪かったあの人に対しても、そして生きとし生けるものに対しても慈悲遅れたですよね。どうして？もうここに立ってるからですね。慈悲の慈悲を本質とする場所、阿弥陀仏の場所ね。で阿弥陀仏っていうのは他人ですかね。煩悩具足の私にとっては他人でした、ね、だけども慈悲の瞑想をすることによってある非常に不思議なジャンプが起こって、でこの阿弥陀仏のところに立っている、誰が、皆さんがですね、自分がですね。じゃあ私って何なのよ、煩悩具足じゃなかったのってね煩悩具足じゃなかったのってことでしょ。煩悩具足のはずの私が何で阿弥陀仏に立ってるんですかっていうね、変じゃないですか。だけどもこの変なことが起こるんですよ、ね、変なことが起こるわけ。ってことはどういうことかっていうと、このへんてこりんな二重構造をがこの世界のどうも構造みたいっていう話なのね。だからでこの私の本質は阿弥陀仏である、ね、っていうことがわからない限り、まあ慈悲の瞑想は当然できないんだけども、このドツボにはまったそのドツボからは逃れようがないわけなんですよ。ですか。だけどもこれが分かれば全部が筋が通る、慈悲の瞑想は当然できるでしょ。でそしてヴィパッサナーって何でしたっけ、好き嫌いなしにあるがままに観察する、できるに決まってるじゃないですか、こっからはねね、この阿弥陀仏の目から見たら、ね、この世界っていうものはもう好き嫌いの対象であるわけがない。もうあるがままに観察することができる、ね、だからヴィパッサナーっていうのを、俺がヴィパッサナーしたら地獄ですよ、本当に地獄に落ちますよ本当にね。でヴィパッサナーっていうのは俺がするもんじゃないんですよ、この俺が。そうではなくてヴィパッサナーっていうのはこの俺を手放して、この煩悩具足であった俺が実は阿弥陀仏の場所にも立っているっていう、この非常に不思議な、ことを経験する。でそのために慈悲とか、ヴィパッサナとか、ね、好き嫌いなしに観察するっていう、ことを手がかりとして、それをヒントとして、つまり好き嫌いなしに観察できる場所っていうものを我々は探してたわけね。この今の俺にはできるわけないんですよ、今の俺の場所ではしてはいけないんですよ、したらパニッシュメントになるからですね。だからこの今の俺の場所ではない場所で好き嫌いなしに観察する場所を見つけるですか。それがヴィパッサナの一番大事なところで、この場所さえ見つかったらあとはもう簡単な話で、誰も好き嫌いなしに観察するなんてもうできるし、あとはそれを どの対象にするかね、まあ呼吸ね、吸って吐いてっていうものを対象にしてもいいし、あらゆるものを対象にして、それはそれでどんどんどんどん深まっていくから、ね、だからこの、宗教でも瞑想でもね、繰り返しになるけど、真面目であればあるほど変なドツボにはまります、ね、 まあ、それをほとんど必然的と言うようなドツボですね。なんだけども、そこによってドツボにはまったら、まあ、それはそれでいいんですよ。それはそれで構わない、ね、でそうって何を発見するかっていうと、この俺には瞑想なんかできるわけないよねって話でね。でそしてこの俺っていうのはこの俺だけの存在なのかっていうと、とんでもなくて、実は私の本質はこの慈悲を本質とする阿弥陀仏でもあるっていうね話ですね。そこを、発見する、ね、まあちょっと今これ仏教の文脈だけで話してたから、これがねあのキリスト教の文脈どうなるかちょっと私は分かんないですけども、まあ大体あの分かるかと思いますね。なので、この辺りね、下手すればドツボにはまってしまうこと、でそのドツボをどうやって抜けるのか、でドツボはどこがいかにも何か筋が通っていて まっとうそうで、ね、だからもう多くの人が引っかかっちゃったんだけども、でこれがどこが根本的に間違ってたのか、でそこをちゃんと理解した上で、本当のヴィパッサナをする。これは本当のヴィパッサナってもう最初からそうなんですよ。好き嫌いなしに観察するのはここでしかできるわけないでしょ。そんなものはね、この俺ができるわけないでしょ、ね、だからもう最初からあのここに立ちなさいっていうことだったんですよ、ね、でこの場所は、これも何も仏教の専売特許ではなくて、全ての宗教に共通する場所ですね。だからそれぞれの宗教がそれぞれの表現をしていますから、で、まあ、表現の仕方いろいろ違っていて、で違いにはそれぞれのやっぱり理由があって、でもでその理由があるからこそ、あるいはその違いがあるからこそ、この場所が非常に豊かなものとしてあの見えてくるっていうね、そういう話です、ね。なので、この辺りをね頭に入れて、ヴィパッサナしてもらえたら非常に豊かになる、ね、でこれを抑えないでヴィパッサナしたら本当にドツボにはまってしまうってねことですね。はい、じゃあちょっとあとね、15分ぐらいねちょっと質疑応答にしたいと思います。今の話でもいいけども、あの今瞑想やってて分かんないこととかあったら言ってください。はい、どうぞ。
2つあるんですけれども、
はい、
1つは、慈悲の瞑想をやっていって、その嫌いな人とかに来たところで、
うん、
その 100% 純粋に祈れる時と、
うん、
あってちょっと心に引っかかりがあ、ここまで順調に来たのにここで引っかかっちゃったみたいな時があると思うんですけど、
うん、
その時どこへ戻ったらいいですか。
はい、それ一つでしょ。一つは、はい、
もう一つは、まだその、次の次元に行くため、もう一つの次元に行くために体を使うっていうことで、
うん、
手のひらから始まりますよね、
うん、
でその手のひらから、広がっていく時に、
うん、
全体に行ける時と、
うん、
例えば手のひらと足ぐらいまでいけるけどその後胴体のところで止まっちゃったみたいな時とあると思うんですけど、
うんうんうんうん、
その時にどうすればいいかっていうことを教えてください。
いや、それ同じ質問じゃないですかね。同じ質問ですね。はい、まあ本質的に同じ質問で、結局だからそのね、まあ、今2つの次元点で言い方しました。で、まあ、2つなんだけど、なんていうか、はい、これとこれっていうね、こんな、まあ、こんな綺麗に分かれるわけがないわけですね。当然グラデーションがあるわけですね。グラデーションがあって、だから人間なんだからね、あの人間なんだからグラデーションがあって、だからよりこっちに近いのかよりこっちに近いのかっていうふうに当然なります。当然ね。だけど2つっていうことで、まあ、一体何を問題にしてるかがはっきり分かるから2つって言ってるだけで、なので、まあ、今の質問がまさにその通り、そうで、つまり慈悲の瞑想っていうのは、あのだんだんとあれは難易度を上げてるわけですよ。当然ね、 難易度を上げて、まあ、最初はあの、まあ、といってもね、まあ、自分っていうのは結構難易度いきなり高いんですよ、自分ね。いきなりだから慈悲の瞑想っていうのはね、最初でちょっと私が幸せでありますように、あの、ね、これね結構ね、あのアジアのもっとね素朴な国の仏教のお坊さんたちは、あ、ダライラーマで法王ですらですよ、あの、だって皆さん自分のこと好きでしょ、ね、だから自分の幸せを願うの簡単でしょ、ね、だからまずは自分の幸せを願いましょうっていう説明するんだけども、これをねダライラーマ法王が西洋人に向かってやるともう ブーイングが出ちゃうんですよね。なんでもう西洋人でみんなほら自分と問題を抱え込んじゃってるから、だからそんなにアジアの素朴なあの人たちのように自分大好きとは言えない人たちなんですよね。で、まあ、日本人も どちらかというとそうだから、なので自分が幸せでありますようにっていうのは結構難しいんですよ。だけどまあそれは置いといて、まあ、まず私が好きな人、ね、それからまあまあ、本当赤の他人の一般の人たち、そして、まあ、最後にあの今まで問題のあった人たちね、だから難易度が少しずつ上がっていくわけなんですよ。だから、それとまずあの、微細な感覚も手で何で始めるか、なぜ始めるかという、まあ、一番優しいからなんですよ、ね、あのまあ、手って今目体積も少ないし、なのでこの私らはもう手で全てをいろいろやってきたわけだから、だからここが一番なんていうかいろんなセンサーが効いてるわけなんですよね。あのこんなお尻とかいうよりかね。だからこの手を使うのが一番優しいから、だからこの瞑想っていうのはやっぱり優しいのからだんだんと難易度を上げていくいってるわけなんですよ。この慈悲の瞑想にしたって、この体の感にしたってね。なのでだからまあ、ここまではいいけども、ここで難しいよねっていう話じゃないですか、両方ともね。でそれはでもなんていうかな、あのそれはもうあとは繰り返しやるしかないっていう話ですね、うん、繰り返しやるしかない。だからなんていうかな、全く手にも何も感じないっていうのは非常に大問題なんだけど、手に感じるぐらいだったらもう大丈夫で、ね、であと好きな人に慈悲をくれて、その送った時の慈悲の感覚っていうのは分かってるんだったらもう問題なくて、ね、でそれをただ強めていけば、あの手だけじゃなくて体全体に感じられるし、でその慈悲も好きな人だけじゃなくて嫌いな人にまで及ぶって話だ。だからそれは単なるなんていうか量の問題というかな、話なので、それはそれほど難しい問題じゃなくて、あとはもうプラクティスをすればあの届くものですね。はいはい。他にははい、どうぞ。
自己無化をする形っていうのを感じたことはあったんですけど、そこから慈悲が来てるとおっしゃいますが、それが慈悲であるかっていうのはどうやって識別するんでしょうか。
だって慈悲は
他力なわけですよね、本来。
はい、
だから他力っていうことは自分が念じることとまた違う。
違いますね。
そうすると、うん、まあ、そうありますよとか、うん、あの嫌いな方にもそういう幸せがありますよ、願ってるのは自分じゃない
。うん、はいはいはいはい、はい、あのね、だからそれで今あのこの非常に不思議な二重構造って話をしてるんですよ、いいですか。これはまさに自力と他力の問題ですね。ここに浄土真宗のお坊さんいるって言いますけどね。あのだからこの自分と自力と他力っていうのは自と他ですよね。自分があって他である、ね、でつまりこの他っていうのは完全に自と他の間に断絶があるわけなんですよ。断絶があるわけ、ね、断絶があってここは、要するに地続きではないんですよ。地続きではないわけ、いいですか。だから この俺が自力の俺が、慈悲を持つってことはありえないんですよ。ですかこの自力、この自力の俺が、慈悲を養うってこともありえないわけね。ですか でそうなんだけども、この自にとっては他であるこの何かが、これが慈悲の本質としてあるわけ、ね、でこの これは自と他なんですよ。分かれてるわけ、分かれてるわけ、分かれてるんだけども、分かれてるんだけども、どういうわけか、これは私なんですよ。
そこの感じ方かもしれません。自分が無我になって、そういう形で働きかけてくるっていう形はあっても、それが同化するっていう認識はないんですよ。他者
だ。だって生きとし生けるものが幸せでありますようにって本当に願える場所、ね、じゃあそれを願ってるのは誰ですか。自分じゃないですか。いいですか。だから生きとし生けるものね、まあ、カトリックでもそういうそれにあたる祈りの言葉あるたくさんあると思いますけども、まあ、生きとし生けるものが幸せでありますようにって、この俺は願えるわけないんですよ。いいですか。この俺が、
ね、
どういう、
だから最初から他力で働きかけがあれば、
うん、
この世の中でも自分が自らそれを、
うん、
なんていうんですか、今のままでやっぱり願える形があるし、それはなんか働きかけによっては、もう自分の力を超えてそういうことがさせられることがあるという、他力のその本来の慈悲が、慈悲というのか、アガペというのか。
ちょっと待って、ちょっと今混乱してると思いますけど、いいですか、いいですか。だから今生きとし生けるものが幸せでありますようにっていうことを願えない自分と、でも実際に生きとし生けるものがっていう祈りが、願いが実際に実現してしまうわけなんですよ。いいですか。だからこの2つの現象があるわけね。2つの現象ありますよね。でこの2つの現象は皆さん自身が経験しているはずなんですよ。この俺は一切願えないよね。だけども本当に生きとし生けるものが幸せでありますように、まあカトリックのいろんな祈りの言葉がねあって、それを祈れるね、そういう現象、2つ現象があるじゃないですか。でこの現象は説明つかないんですよ。説明つかないわけ、ね、で説明つかないけども、あえて説明しようとするとそれは、私がそういうふうな二重構造になっているとしか言いようがない。で二重構造っていうのはこの2つは全然別のものなんですよ。断絶してるんですよ。これがここになるわけじゃないんですよ。断絶してるわけね。だからこれを自力に対して他力って呼んでたんですよ。だけどもその他力である、他力だから、この他力ってことは自力が及ばないっていう意味なのね。でそれを、まあ、浄土真宗さん、浄土系の仏教だと阿弥陀仏っていう風なものを設定したんですよ、ね、だけどもこの煩悩仏族の私に対して阿弥陀仏っていうのは 他なんですよ。他なわけで、そうなんだけども慈悲の瞑想をすることで非常に不思議なことが起こって、この阿弥陀仏っていう場所に実は私らが立ってるんですよ。
ちょっといいですか、ね、
うん、
私のアプローチが当たってるかどうか分かんないですが、私今この慈悲の瞑想を長期のビパサナ、聞いているというビパサナの最後にするんですが、
うん、
その私が幸せでありますけれど、聞いてあんまり言いにくいんですよ、
うん、
ですからちょっと私は工夫を入れて、その私が幸せでありますようにの前にですね、赤ん坊を思い描くというのを入れています、まあ、できたら自分が変死している家族、あるいは自分の子供の幼い頃とか、あるいは近所の可愛い この女の子とか、でそういうふうな赤ん坊がすやすや眠っているというようなイメージを目の前に思い浮かべて、この子が幸せでありますように、この子が安全でありますように、この子が健康でありますように、そしてこの子の心が安らかでありますように、こういうふうなものを私の幸せを祈る前にやってでした。案外これがですね、よくてもう全く抵抗感なく、もうこの子が幸せでありますように、もう本心からも何のこのとらわれもなく祈れるとか、こういうふうなパターン。そしたら、確かに私がこの子の幸せのために祈るというんだけど、いつの間にかジャンプが起こる。全く無理なくこの本心からの幸せを祈っている私を満たせる。だからそこら辺でいわゆる境界線を超えちゃうんだけども、境界線を超えたっていう意識もない中で、私が本気でこの子のために祈っている私を見出せると、なんかこんな感じ で私はいいかなと思っていて、ひょっとしたらだからそういうふうに意識一切ない中でジャンプも起こりうるかなというのが私の理解なんですね。
同じようなこと
を
思います。やっぱり自分が祈らないと、もちろんあるけれど、祈りが通じる形っていうのは何かの働きかけによってで、それはジャンプする形もありでしょうし、そうでない場でも起こりうる感じがします。それが他者という絶対者がある、
はい、どうぞ。
今の話とは、私今のことについてはこう西洋の識別、あちらかこちらかって選ぶ、そういうものの見方っていう方法と、もう そこがこうグラデーションの中でこう連結してるっていう、そういう、だから、それがまず、私が言いたかったことは、これはすごくこう今回の瞑想でこう、先生とこの、弱い先生の中で、すごく自分の中で、まあ、学んで時に習うじゃないけど、身につくっていうような、で学ぶことも必要だけれども、でそれは前先生からこちらの先生からもあったんだけど、それはこうグラデーションの中でこう段階的だこうで、何要するに煩悩から離脱はどうすればできるんですかって、まあ、ちょっとお話を伺った時に、やっぱりそれは先生の試合の練習しかないんだって言われたもんで、そこだけでまず一番伝えたかったことは、ありがとうございました。以上です。
はい。だからね、ある意味本当練習しかないし、まあ、だからグラデーションだったらこれをグラデーション、ただもうちょっといくね、したらもうちょっと手から全体に広がるっていう面もあるんだけども、だからなんていうかな、この二つの字と他っていうね、自力と他力、このここになんか非常に不思議な秘密があって、字だけがあって字が頑張ってやるっていう世界でもなくて、でもそれは全く字とはかけ離れた 他の話でもなくて、でこのところにこの2つの、次元が同時に存在しているとしか言いようがない。で そのなんていうかな、構造のもとだったらば、大体まあこの瞑想とかそういうものがうまくいくっていうことですね。なので、この、字と他の問題、他を切り離して字だけになった時に瞑想っていうのが下手すればドツボにはまってしまうっていうこと、ね、でこの他でも他っていうのは単なる字と離れた他ではなくて、これはこの場所に我々も立つ。立つって言ってもこの今までの自分が立つんじゃないんですよ。だからあくまでも 無我っていう、まあ、仏教だと無我ってまあすぐ言っちゃうんですけれども、今までの我があるわけではない。だけども不思議なことにこの場所に立っている、立っているのは誰って言ったら今までの自分ではない何か、でそこから、好き嫌いなしに観察するっていう世界が開かれる、ヴィパッサナの世界が開かれる。だから慈悲とヴィパッサナっていうのはこれ一緒にやらないとダメで、ヴィパッサナだけって無理なんですよ。慈悲の瞑想とヴィパッサナいつもコンビでやらないとね。まああのチベット仏教の人たちはね、あの慈悲と智慧っていうのはあの鳥の両翼だって言い方をよくするんですけどもね、翼っていうのは2つがあるから飛べるわけで、1つじゃ飛べないわけで、ね、だから、この2つね、慈悲とまあヴィパッサナってほぼ智慧ですけどもね、が大事なのではないかなと思います。うわ来た。あ、じゃあどうぞ。何、はい、え、じゃあそちらで、はい、どうぞ。自分で、自分でしょ。
すみません、ちょっとあの、先ほどあの手のひらを感じられなかったら大問題だけど、大問題あると思うんですけれども、まずその手のエネルギーっていうか、そういったことからよくあのどうなのかなってよくわからないような、大っていうのはもう量をこなすということではなく、最初から何かが、
はい、あ、そうですね、はい。っていうのはあのこれもね、あの要するに我々は頭の世界に閉じ込められちゃうと、もうここでちょん切られちゃうわけね、首のところでちょん切られた状態なんですよ。でそうするとこの、私とこの体っていうのはうまくつながってないんですよ。つながってないわけ、もうここだけで生きてるからね、この頭の中だけで。でこの中頭の、じゃこの頭の中で生きていいじゃないのと、よくないんです全然、ね、なぜかってこの頭の中のこれはもう暴走しちゃうから、暴走しまくりなわけ、ね、明日の心配し始めたらもう止まらなくなっちゃうんですよ。過去の嫌な思い出を思い出したらもう全部思い出しちゃってね、もうどうにもならないんですよ。だからこの頭だけだと暴走する、ね、だから非常に危険なわけ ね。だから体とつながらないとあまりにも危険なんですよ。でこの 手の微細な感覚を感じられるかどうかが、そこへそれのなんていうかな、あのバロメーターになるわけね。つまりこの頭を出ることができたらここでビリビリってきます。でもしこれがビリも全く感じられなかったら、それはまだ頭の中にいるって話なんですよ。だからいや、そういう人っています。私が、ね、これ話しても一体何について喋ってるのか全然分かんないっていうね、人もいるんですよ。本当に何ですかそれってね。でこれ全く無感覚なんですよ、ここがね。でこれなんでここが無感覚なのって言ったら、もうここにずっといるから。でここに だけどこれはしょうがなくて、だって学校の先生がここにいろって言われたんですよ、ね、まあ、いろとは言わないけども、一生懸命勉強しろってね、あいろんなもっとかもだって学校の先生なんて言いますか、もっと考えろって言うじゃないですかね、もっと考えろってね、もっと早く考えろってね、誰も思いを手放せなんて言わないんですよ、ね、でThinking Mindが諸悪の根源なんて言わないんですよ。Thinking Mindもっともっとやれってね、いう教育を受けちゃったんだから、我々はね、だからもうしょうがないわけね。なんだけどこれものすごく危険で、で我々の全ての悩み苦しみっていうのはこれの暴走から来ている。でそれをなんとか止めようとして、まあ見当違いのことをやるから余計苦しみが始まるよね。だったらば一番あのその止める方法ったら、体につながること以外にはないんですよ、ね、だからまあ、みんな体につながらなきゃいけないと漠然と思うから、まあ、みんなスポーツしたりとかね、あのいろいろ体を、ね、ジムに通ったりとかね、いろいろして、それは分かるんだけども、それよりかもっと手っ取り早く体につながる方法が今我々がやってる方法で、ね、 でこの手がビリビリっと来なかったとしたら、それはまだ頭の中に閉じ込められているっていう話です。だからこそ出なきゃいけないっていうことね、うん、
それはやっぱり何度もやっていく。
そうですね、うん、まあこれ多分ほんのちょっとしたコツなんで、分かんないから、もしかしたら感じてるかもしれないけども、分かんない、あ、なんだこのことだったのっていうのが多くの人が言うことですね。だって誰も学校の先生から手の内を考える感じなんて教わったことないんだから、ね、だからそれはちょっと工夫してみてください。はい、誰、中島さん、何、
昨日の柳田真嗣様のお話の中で、
うん、
下敷きと垂直
の、うん、垂直、はいはいはい、あった、
あれの下敷きというのは第4図で、垂直というのは第5図と思っていいのかということと、
まあ、うん、
それからジャンプが万が一できた時にそのジャンプの状態を持続するものなのか。
また速て。はいはい、わかりました。あのね、だから下敷きね、だから下敷きのある平面ね、ある平面っていうのは、まあだからこの折れしかない状態なんですね。この折れしかない状態でやったら、あの反応しないぞっていうのも苦しみしか生まないって話ね。で反応しないであるがままに見れる場所っていうのは、この平面ではなくてこの垂直上の場所であるってことね。いいですか。でそれで垂直に飛んだら持続するも何も、それそういう問題じゃなくて、我々はこのある意味この平面で閉じ込められてるわけ。平面にで平面しか見えないんですよ。平面しかないわけ。平面しか知らない人間にとって平面しかないわけ、ね、で垂直っていうのはそこではない場所があるよねっていう、そういう話でしょ。ね、だからそこではない、この平面ではない場所があるよねってちょっとでも分かるだけで、これもものすごい大転換なんですよ。大転換で、でまたも当然戻りますよ、ここにね。戻っても大丈夫、大丈夫、もう、うん、そこがあるってことが分かるからね。はい、だからまあこのね3日間これだけね、みんなで一生懸命やったんだから、まあ多少皆さんこの平面を多少出てるはずですね。だからこの瞑想っていうのはあくまでもこの垂直上での話なんだっていうことをね、覚えてください。じゃないとこの平面でやったら瞑想っていうのはパニッシュメントになるよっていう話だよね。はい、大丈夫、はい、まだどうぞ。
でもそれでジャンプしてずっとじゃなくて、やっぱり平面に戻っちゃう。でだけどだんだんと味は今自分は平面に戻っているのかっていうのが分かるだろう。それが識別ですね。でだからやっぱり戻っちゃってると気づいて、またそのジャンプする深みに戻るようなまた瞑想を練習していくと、ね、これもだからリョウさんがね、自転車漕ぎと一緒です。だから本当にもうスイスイと自転車こげるようになるまではやっぱり時間かかるし、こげることもあるので、でも諦めずにやり続けていくということだと思います。
はい、じゃあここまでにします。ありがとうございます。分かった。はい、じゃあもうじゃあ特別に認めます。はい、どうぞ。はい、
4,5 年前に、
うん、
私の青空を拝読いたしまして、
正確に私として、違うよ、青空としても私、私の本のことね。青空としても私、はい、はい、どうぞ。
青空の本
で、青空の本、はい、どうぞ。まあいいです。なんで、
うん、非常に分かりやすくて、その時にその思考のあり方っていうのはちょっと分からなかったので、うん、なんて分かりやすく書いてくださってるんだろうと思って感激して、
うんうんうん、
で先生 の、うん、一方に向かせていただこうかとホームページを見たんですけれども、うんうん、なんか女性の宿泊は20分山奥に歩かなきゃいけないみたいなこと書いてあって、ちょっと大変だなと思って、で今日すごく楽しみに来させていただいたんですが、今回の瞑想 の、 タイトルにも青空って書いてるんですが、
うんうんうん、
解説に全然青空が出てこなくて、まあ、
そんなことないですよ。はいはい、分かった。
で前に柳田神父様の対談の時に、うん、なんかちょっと誤解を生むから最近は青空使ってませんみたいなことをおっしゃって ってて、なんかすごいがっかりしたことがあったんですね。ちょっとなんか青空についてい
やいや、いや、あのね、私はもう一つのことしか喋ってないんですよ。これしか喋ってなくて、これはただいろんな名前で言ってるだけでね、これはもう一番青空ってつけて、別にそれを捨てたわけじゃないし、全部大体私は青空青空って言ってるんだけど、ただ青空だともうつかみどころがないじゃないですか。まあ、つかみどころがないっていうのが青空の特色なんだけども、なのでまあ、今いろんな言い方ね、第四図と第五図とかね、いろんな言い方をしているってだけで、だからもう一つの今回の話ではもう一つの次元っていうのが青空のことです。青空のことで、でこの、今までの自分っていうのが、まあ、雲ですね、雲としての私で、だから青空としての私っていうのはもうすでに矛盾してるじゃないですか。だって青空なんだから、もうつかみるところがないわけね。だからどこにも私なんていないんですよ。どこにも私なんていない。なんだけどもこれは私なんですよ。ちょうどここに立たない限り慈悲を送ることはできない、ね、この今までの俺が慈悲を持ってない、ね、でここに来なきゃいけない。でもここにはもう私なんていない。なんだけども我々慈悲を送るときに私ではここに立つ。立っているのは誰って言ったら、これはやっぱり私なんですよ、ね、だからそういう何とも不思議な矛盾を含んだものが青空としての私 で、ね、でだからここをね、見てください、
そうすると本来は青空なんですけれども、起きた、雲っていう、はい、雲っていうエゴがこう、雲とか雨とかっていうエゴが来た時に、こう、あ、来たなっていう、来たなっていうのは何？
いやいや、どうぞ。本来は青空だっていう、はい、
はい、
だから
青空のままでいながら、その理想とするものは青空のままでいながら、こうエゴとかそういう何かトンチッチみたいなのが来た時に、煩悩が来た時に、そのあ、来たなっていう、あ、雨が降ったなっていうのが、こう青空から見てこう、
だから青空から見るのがヴィパッサナだってね。青空から見るからこそ好き嫌いなしに全てを見れるわけ、ね、だけど我々はそうじゃないでしょ。我々みんな雲が私だと思うから、雲にとってはもうあとは全部好き嫌いな世界なわけ。あの雲好き、あの雲嫌いっていう世界なわけね。で雲が頑張って好き嫌いでやめるぞってやれば泥沼に落ちるってね。だから我々の本質は雲ではなくて青空だよねっていう、そういうことですね。はい、今ね、女性の宿泊っていうのはあれはあくまでもね、一方案での接心の話で、だけど最近女性の方が多いので、女性は一方案に泊まってもらってて、男性はちょっと歩いて15分のとこに行ってますけど、ね、でもただね、もっとね本格的にしたい人は5月のね連休に御嶽山っていうのありますよね。奥多摩の御嶽山ね、そこでやりますからね、もしよかったらおいてくださいね。はい、じゃあここまでにして、じゃあちょっと今伸びてますので、お茶をして、歩いて10時10分までにここに戻ってきてくださいね。はい、お願いします。